民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。今日もいつものメンバーでお送りしたいと思います。
はい、西尾彩子です。今年もよろしくお願いします。
西尾則明です。
はい、そして進行役は松瀬聡でお送りしたいと思います。去年のいろいろな気になるニュースをね、バンと、話していきたいなと思ってるんですけどね、ちょっと時間が多分限られてるので全部いけるかどうか分かりませんのでね、まあ、まずはトップバッター、桜を見る会ですね。これもいろんな秩父、闇がはっきり上がってきましたね。
あの一つ、あの最初に言わせていただきたいんですけど、はい、安倍首相がシュレッダーをね、あの障害者の人が仕事を作業してたから、はい、シュレッダーを、っていうことを言ったじゃないですか、はい、あれどう思いますか。なんかね、あれすごく、
あれこそ個人情報ですよね、
そうですね。でなんで特段その障害者の人がやってたってことを強調する必要は全くないじゃないですか。
ないです。
で
仕方なく遅れちゃったんだみたいな、なんかそういうことを言いたいのかもしれないですけど、人のせいにしてね、しかも障害のある方のせいにするってもとんでもないですよね。
そうですね。なんか安倍さんが障害を持っている方に対してどういうふうにこう見ているかっていうのがすごく如実に現れたエピソードだったなと思いますね。
しかも今年はオリンピックとパラリンピックをね、やるっていう年ですからね。けしからんですよ、
もう。そうですね。
あの名簿の破棄に関しては本当にあの何から何までね、あの不誠実ですよね。それでつい先日あの菅官房長官が要するにその名簿の、あれですね、あのその所属の部署っていうんですかね、出所、内閣府っていうのを消してなんか提出してたらしいんですよね。でその責任は人事課長にあると、でそれ以上にまあ報告上がってなかったから、まあ、官邸や安倍首相の、ね、預からしないところで勝手でやったんだね。ただもう盛りかけを、ね、あの見てきたあの国民からするとね、あのもう到底信用できないんですよね。
これまで何回任命責任があるとか説明をしていくとか何か言ったかもう数えきれないですよね。
あの安倍政権になってから官僚の人たちが非常にあの割に合わないような、あの立場に追い込まれてますよね。あの、まあ、別に学歴とかがっていうの言うつもりはありませんけれども、一生懸命大学で勉強して、で官僚になって、でこういうね、あの首相とそれから官房長官にこう使われて、最後は罪をなすりつけられて、トカゲの尻尾切りと。官僚の人たちってなんかかわいそうだなと思うんですけど、本当にそれでいいんですかって言いたいですよね。
まあ、でもそれでもポロポロとかいろんな情報が出てきているのは、もしかしたらこれじゃまずいと思った人がリークしてるのかもしれないですよね。
そうですね。
はい、次の話題いきます。伊藤詩織さんが民事で勝訴ですね。これも大きいニュースですかね。まあ、あの裁判所でね、一応きちんとこう判定してくれるっていうことは非常に大事ですからね。
そうですね。
まあ、刑事事件ではね、逮捕に至らなかったわけですけれども、
ただ地裁で勝訴を勝ち取ったことは大きな一歩なんですけれども、ここまで来るまでに伊藤詩織さんが、まあ、自分の名前も顔も公にして、で言いたくないことまで語って書いて、インタビューも受けて、そこまでして誹謗中傷もあったと思います。そこまでして彼女が戦わなければその性暴力っていうものが裁かれない日本っていうのは、 本当に悲しいなと思いますね。
で今回の判決でね、裁判所が事実を認めたんですね、で、訴えられている側 の、 その山口氏からね、要するに名誉毀損だというような訴えがあったんですけど、要するに事実を述べているのであって、名誉毀損に当たらないということを退けられたんですけども、恥ずかしげもなくですね、山口氏は控訴をしたということ、これもですね、本当に何て言うんですかね、セカンドレーブじゃ飽き足らずですね、サードレーブまでね、これほどまでにどこまで被害者の心を踏みにじったらね、済むのかっていうふうに本当にね、憤りが収まらないんですよね。
あと判決で330万円を払えっていうふうに、山口側に出たんですけど、支払い命令が、でもその外国との比較で言えば、これアメリカあたりだともきっと3億5千万とかそういう額ですよね。あまりにも低すぎてもちょっと、外国のメディアもなんか呆れ返ってたんじゃないですかね。
そうですね。
山口氏は名誉毀損だって自分が名誉毀損を受けたみたいに言ってますけれども、名誉毀損を受けたのは伊藤詩織さんの方 で、
そうです、
性暴力の被害者っていう上に社会的にも山口氏からも名誉毀損の被害を受けてるわけですから、やっぱり300万じゃ足りないと思いますね。
自分にはバックがあるっていう、バックがついてると思ってるの で、
そ う、 です、ね、
そうやって強気に言えるのかもしれません。
あとやっぱりこれはどうしてもこう私たち忘れていけないのは、これだけの性暴力の事件があったのにそれが事件化されずに、結局山口氏が逮捕直前まで行って実際は逮捕されなかったっていう、この事実ですよね。これどういうふうに見たらいいんですかね。
池袋で高級国民と言われた
上級国民の人、
上級国民ですか、あの方と、あの方も逮捕されませんでしたよ ね、
ね。
だからやっぱり法の下の平等っていうのがこう、もう成立してないんで ね、 もう一つや二つの実例だけじゃないですよね。
そうですね。で
その逮捕を、止めたと言われている中村氏が、警視庁のナンバー2になってますね、次長かなんか
ですよね。
でもうゆくゆくは警視総監ね、トップになるんじゃないかって、これも安倍さんに近いから、そういうふうに逆にその逮捕を、止めたということの論功行賞じゃないかってね、そのぐらいまで言われてますよね。
これから、真相をさらにね、ちょっといろんなところで追及してほしいですよね。
そうですね。
次の話題いってします、ローマ教皇が来日しましてですね、相当な過密スケジュールをこなしていかれましたけれども、日本国内にいる間は死刑制度のこととか、語りませんでしたね。
そうですね。
ただ日本を離れる飛行機の中で早速記者会見をして、そこでもうすぐ死刑制度のことに言及されましたから、やっぱり触れたかったのかもしれませんね。
そうですね。長崎に訪問してその後広島、それから東京ということで、で今回 の、 そのローマ教皇の声明の中にはっきりとその核兵器はね、使用するだももちろんだけれども、保有してだけでもね、これはもう罪であると、いうことをはっきり言ったことですよね。それとさっき言った、日本を離れた飛行機の中でね、原発の問題にもやっぱり触れましたよね。核兵器も、原子力発電所もですね、やはりこれはその人類にとって大きな暴力であると、いうことをはっきりと、声明出したというのは、これは単に日本にっていうことだけに限らずですね、世界に向けての非常に大きなメッセージ、我々はやっぱり世界で唯一の被爆国であり、福島、原発事故を経験した国民としてね、やはり重く受け止めるべきだと思ってますけどね。
そうですね。もう一つ死刑制度のことなんですけれども、先進国で死刑制度を、引き続き維持しているのは日本だけで、なんと安倍政権になってからですね、38人も執行されてるんですよね。
そんなにですか。
この辺もね、ちょっとローマ教皇がおそらく言いたかったところなんじゃないかなと思うんですけどね。この後多分ゴーンさんの話も出てくるので、その時にまた触れたいと思います。次にですね、16歳だった、今17歳になってますけど、 グレタという女の子がね、
はい、
最初は座り込みを始めたんですね、一人で、うん、それがこうどんどんどんどん広がってですね、環境問題に大きな影響を及ぼしたんですけれども、うん、その直後にですね、小泉進次郎環境大臣がですね、国連でスピーチしましたが、結局、うん、火力発電をやめるとは言わなかったということで、うん、世界中の批判というかがっかりさせっていうね、
そうですね、いわゆる化石賞っていうやつがですね、
化石賞もらっちゃいましたね。
もう小泉進次郎大臣が発言する前にもうすでに日本はもらっていたんですね。でにもかかわらず、進次郎大臣が発言してですね、さらにですね、期間中に2度目の不名誉な化石賞をですねもらうということで、でまあ、日本もそうなんですけど、その一部グレタさんの発言に対してね、要するにその、まあ、行き過ぎだとか、なんとかってそのすごく誹謗中傷する、人たちもいますけども、やはり若い世代がね、このままでいくと我々のやっぱり未来がないということの、この危機感というものをね、やっぱりしっかり受け止めてやるべきことをやるということが、まあ、我々大人だけでもそうですけども、各国首脳はね、やっぱり肝に銘じるべきだと思いますね。アメリカのトランプ大統領含めてね。
そうですね、グレタさんの行動とか言葉に対して誹謗中傷揶揄して喜んでる、まあ、小泉環境大臣はじめ、まあ、トランプさんとかブラジルの大統領とかいろいろいますけれども、
ガキとか言ってね、こんなガキとか言ってそれで一国のリーダーがそのこと言うんですからね。そう
グレタさんが自分のプロフィールにね、私はガキですって
あちらは、ね、グレタさんの方が上手です、
ね、上手ですよね。
ただね、やっぱそういうふうにこう偉い地位のある政治家とかがグレタさんのことを揶揄したりしてますけれども、もうね、ステージが違うと思うんですよね。グレタさんはもうそっちの方見てないんで、やっぱ地球の将来のこと、みんなの将来のことを考えて実際行動してるわけですから、体を張ってね、やっぱそれに対して、いちいち、ね、こう口汚くいろいろ言って喜んでる大人っていうのは非常にサディストかなっていう気がするんですけれども、そういうことに対して注意力を注ぐんじゃなくて、グレタさんと同じようにじゃあ行動すべきじゃないんですかって、それは私たち大人に全員に対して言えることだと思うんですけれど ね、
実際なんでしょう、温暖化が進んできて東京湾にもサンゴが最近発生しているって話じゃないですか。
そうですね、でこの間の去年の台風15号とか19号のね、やはり被害が拡大して、で各国見ると、あとオーストラリア の、火災、でコアラがもう 何万頭ですか、何十万頭です、半分ぐらい焼き死んだとか ね、あれはもう明らかに気候変動の影響ですから、そういう現実を直視しないでね、要するにむしろ温暖化してないとかね、いうようなことを言ってるっていう、もうそんなね、もうじゃあ本当にね、地球が持たない、
そういう次元じゃないと思うんです ね、もうね、
まあ、こういう話になるといつも私思い出すのが、ウルグアイのですね、ムヒカ大統領という方がいましたけども、1000時間1万時間作れる電球が作れるのに、数百時間でもう玉切れになって、どんどんどんどん経済を活性化させようとしているこのことは間違っているって演説してましたけどね。いや本当にそうだなと思いますよね。あまりにも経済を優先しすぎていて、我々大事なものを忘れてるんじゃないかという気がしますね。
そうですね、
早速次の話題に行ってしまいます、カルロス・ゴーンさんが何回も何回も交流されてね、日本の、人質司法の犠牲になってるのかなと思ったら、いつの間にか年末に脱出しましたね。
びっくりびっくりしました。びっくりじゃん、もう
しかも楽器ケースに入ってね、
この間の変装よりもすごかったですね。
変装よりすごかったですね。
変装よりも、
もうまさにミッションインポッシブルですねこれね。スパイ映画顔負けの、
いや本当そうですね。
レバノンでワイン飲んじゃって、もう奥さんと一緒に。
ただですね、気になるのは、彼が日本の司法制度はおかしいと言ってるのは、私冤罪犠牲者の会の事務局長やってますから、本当にその通りだなと思っていて、 あの実は冤罪犠牲者の会に参加している人はみんなざまあみろだと言ってる思ってたんですよね、で、森法務大臣が早速ですね、はい、あのいやいや自分が潔白だっていうなら日本の裁判で証明しろって言ったんですけども、うん、あれもバカな話で、うん、証明しなきゃいけないのは検察側なんですよ、うん、被告が証明するのはそんな間違ってるわけです、うん、だからやっぱり分かってない人が法務大臣やってるのかなっていうね、
そうですね、
あの日本のあの取り調べって弁護士さん呼べないじゃないですか、
ですね、
それがやっぱり海外からするともう脅威としか思えないようで、はい、私たちはその刑事ドラマなんかでずっとこうなんとなくあの犯人がうなだれて刑事に白状しろとか自白しろとか言われて机バーン叩かれてなんかやってる場面をずっとなんか見てきちゃってるからそれが取り調べの風景なんだって思っちゃうんですけども、光景なんだって思っちゃうんですけど、実は違うんだなっていう、
ほとんどの先進国の取り調べっていうのは弁護士立ち会いで48時間で終わるんですよ。
あ
で日本は、まあ、一応23日ぐらい拘束できて、そこからまた別件逮捕とかいろいろ繰り返して、逃亡の恐れがあるとか、証拠隠滅の恐れがあるとかって言って、でまたどんどん引き延ばしてですね、籠池さんも実際10ヶ月近く拘留されましたよ ね、
で
ゴーンさんも相当長く拘留されて、やっぱり外国から見たらこれは日本がやってることはもうおかしいというか、
そうですね、
有罪を前提に取り調べをしているっていう、
で保釈してる時にも、やっぱりゴーン氏が言っていたことで、やっぱり妻とね、やっぱりこう会っちゃいけないと、話しちゃいけないと、ね、携帯でも会話しちゃいけないと、これはねもう本当に私は、なんだっけ、動物と物の間の存在かというような言い方をしてましたよ、要するに人間として認められていない、これはある種の拷問であるとなんかいうことを言っていて、だからそこら辺がね、要するに日本のこの司法制度に、まあ、良くも悪くも慣れてしまった我々からすると、やっぱり分からないことはね、彼にとって要するにグローバルスタンダードを見たときにあまりにもおかしいということと、このままいけばやはり長期拘留されてしまうということがもう見えているので、まあ、非常手段として逃亡したということだと思いますけどね。
それともう一つすごくさっき のローマ教皇のところでも気になったのはですね、ローマ教皇がおそらく死刑制度について触れたかったんだと思うんですけども、ゴーンさんが今レバノンにいますよね、で犯人引き渡し条約がないと、っていうことの一番大きい理由は日本に死刑制度があるからなんです。
あ、なるほど、
犯人引き渡しちゃったら死刑になっちゃうかもしれない、
確かアメリカとの日本の間にはあの引き渡しが制度があるんですね。
確か2カ国ぐらいだと
思う、ね、でアメリカは、まあ、やっぱり死刑がまだある、まあ、州によってはね、はい、やっぱあるというところはありますよね。
もちろんゴーンさんのやったことっていうのは、まあ、いろいろ悪いこともやってるんでしょうけれども、ただやっぱりその司法、日本の司法制度に対してのやっぱり批判的な目でゴーンさんは今回スタコラさっさって逃げたわけですよね、まあ、そこを考えるともう一概にもゴーンさんを批判はできないっていうのを私思ってて、っていうのはですね、さっきも伊藤詩織さんのところで出ましたけれども、その犯罪者が裁かれないで、まあ、大きな上の権力とつながっている人だったら、上級国民だったら犯罪を犯しても逃げおおせる、裁かれない、その一方で、まあ、山城さん、沖縄の山城さんとか、あと籠池さんなんかも結構不当に拘留されてましたよね、そうですね、そういったのを見るにつけ、本当にそこまでされるような罪を犯してるんだろうかっていう人たちが長期拘留されたり、まあ、不当に
逮捕されてるし、まあ、本来罪が問われるべきね、森かけはじめ今回の桜の問題とか、基本的にもう誰が見てもね、公職選挙法違反だとか、政治資金規正法違反だろうというところに対して検察や司法はね、全く忖度して動かないのに、こういうところで叩いてね、まあ、この後話があると思うんですけど、 IR の問題もね、やっぱりそっちに目を、ね、向かせるような、そういう裏があるんじゃないかって、どうしてもね、 庶民としては勘ぐっちゃいますよ ね,
そうですね。
だからそのねゴーンさんが逃げたことに対して報道なんか批判的な報道とか一生懸命してますけれども、私この前広中弁護士が追いかけられ、報道陣に追いかけられているところに出くわしたんですけれども、本当にそうなんだろうかと、ゴーンを批判的な報道してそれに対して私たちがそうだよねってぼーっと見てる、この状況がいつかゴーンさんに降りかかっていることが私たちにも降りかかってこないとも限らないんじゃないか、特に今の司法制度、日本の刑事制度を見てると、もうこれ明日は我が身じゃないよ、だから今の日本の司法制度を正していかなければいずれは私たちも同じような目に遭わないとも限らない、 それをゴーンさんは教えてくれてんじゃないかなって、はい、では思うんですよね。そうです、
まあ、メディアとか、ね、国民の責任も結構あると思うんですけど、まあ、犯人地報道っていうんですけど、逮捕された瞬間にもうこの人犯人なんだな、悪い人なんだなっていうイメージが日本中にこう振りまかれるじゃないですか、
はい、
あれはちょっといかんとほしいです、ね、
検察がやっぱり検察が しか知り得ない、
ね、
当事者や検察しか知り得ないような情報が一方的にマスコミに流れて、要するにもう犯人であるという印象だけね、どんどんそれが作られていくと、で一方でゴーンさんがこう記者会見しようとした時にね、やっぱりそれを妨害するような、あの別件で逮捕されたりとか、で、奥さんに対する不当な扱いみたいなね、あとはこの偽証で奥さんをねなんかこう、やったりとかね、いうのもやはりそこらについてはね、やっぱりこう公正な目でやっぱり見ていかなきゃいけないと思いますよね。
まあ、全くゴーンさんが無実とは言ってないですけどね、私たちもね、ただそこはいろいろ考えていかなきゃところもあるんじゃないかなっていう気はしますね、
そうですね、じゃあもう一つ、IR の話にここで行きたいと思うんですけどね、横浜にカジノを作りたい人たちとそうじゃない人たちといろいろね、なんでしょう、思惑が絡み合っているようですけども、早速国会議員が逮捕されましたよね、久々の国会議員の逮捕ということで、これはまあ検察が久々にこうおなかなかやるじゃないかと言われたいという
やってる感を出したい
、そういうのもあるのかもしれませんけどね、でも相当なお金をもらっちゃったみたいで、
そうですね、でもまだ議員辞職しないんですよね、
しないですね、
あともらってないってまだ言い張ってますよね、
維新の下地さんなんかは
もらったって認めたんです、
散々ひどいこと言っといて自分がもらってたっていうね、
そう
ヘイトスピーチ、ヘイトな発言してる方ですよねこの人、
相当結構ちょっと ねあのネトウヨ系の相当言葉を、発信してる人ですからね、まあでもこれでちょっとカジノ誘致派はあれって思ってだかちょっとまずいぞと思ったか、ちょっとあれですよね、このままそんなに進むように思いませんよね、
私たち庶民の感覚からすると進むようには思えないですよね、でもやめないとは言ってないですよね、やるって言ってますよね、
このことに関して横浜市長とかは何を言わないのはちょっとやっぱなんかどうなのかなみたいなね、
なんか この誘致をする段階でこんなにね IR 疑獄みたいなことが起こってるわけじゃないですか、汚いお金が飛び交って、誘致をする時点でもこれですからね、しかもその中国の企業っていうのは今回のこの IR カジノ誘致の企業からするとの中では結構そんなにあの上のランクには来てないんです、むしろトランプさんとなんかの良いアメリカのカジノの企業が候補に近かったりするわけ で、ただこういう中国のそういう候補の下の方の中国の企業からこんなお金が行き交ってるってことは、さらに上の候補の企業からもっと巨額のお金がもっとその自民党の与党の上層部に行ってるんじゃないかって普通は考えますよね、
そうですね、もしかしたらとんでもない人数の人がね、
もしかしたら
かもしれないですね、
かもしれないですよね、
逮捕というか、また別の話なんですけども、公職選挙法絡みでこれはまずいじゃないかって言われてる人たちいますよね、何人かね、
いっぱいいます、
元法務大臣の河井さんとかね、奥さんの安里さんとか、でも明らかになんかウイルス上にたくさんお金があって
3万円、
それが遅れてますけどね、議員辞職はやっぱりしないんですね、あの人たちは
びっくりですね。菅原一秀さんもしないって言ってますよね。
カニやなんでしたっけ、メロンをね、誰々にメロンを送れ、誰々にカニを送れっていう細かいね、リストを作ってね、
せこいです、
非常にまあせこいけど結構そんな細かいことまでやるんだっていうね、ちょっと、ね、まあでもそれはもうやっぱり法律的にはアウトですからね。
そうですね。
それは逃げ回ってるということですよね。
でもほらこうやっぱり。あの釈明しない、会見しない、
開き直り、
何なんでしょうこの空気は。
やっぱりあれなんですよ、あのほらあの魚も頭が腐ればなんとやら尻尾もね、っていうんで、いや実際もう本当にモラルハザードっていうか、やっぱりそれが起こってんだと思いますけどね、もうなんとかそのタガの緩みとかそういうね、生優しいレベルじゃないですよ、だから法治国家じゃないですよね、
さっき言ったやらめですよね、
もうね、
今年はちょっとそのデタラメをね、あの修正していくきっかけになる年になってほしいですけどね。
そうですね、
まあ、20日から国会が始まるということでね、あのやっぱり追及されますので、野党は相当材料を集めているというふうに言われてますから、まあさすがに逃げ切るのは厳しいんじゃないかと。そうするともう早めにもうね、
解散、
冒頭じゃないけれども、もう解散に打って出てみたいなね、破れかぶれでということで、ただまあ選挙になれば自民党は大きく議席を減らすことは目に見えてますから、そこまで勇気を持ってね解散に踏み切れるのかというのはね、まあなかなかわからないところですけど、
しかもオリンピック前にっていう、なんか一番彼らが避けたい条件がね、いつかありますよね。この放送がですね27日放送ですので、もう国会が始まっているという段階なのでね、ちょっといろいろ注目していきたいですね。
そうですね、
あの1点あの言うとすれば、中東に自衛隊がね派遣されましたよね、まあ、本当に今アメリカとイラン、まあ、あの最悪の危機は脱したとはいえですね、非常にあの危ない状況の時にわざわざ自衛隊を派遣したと、でここでもし何か起こったらね、非常に私が心配しているのはそれを、利用して、やっぱりあの憲法を変える必要があるみたいな、あるいはそれを問うみたいな形での、解散みたいなのね、国難だみたいなね、国難だから解散だみたいなね、そういうようなことがね起こらないことを祈るばかりだなと思いますね。
メディアもそうですけど、私たち国民も乗せられちゃいけないですよね。
そうですね、わかりました。じゃあ、今年もね、はい、あの本当にいい年になるようにね、
はい、
あの野党の皆さんにも国民もちゃんと見てね、監視をしていかなきゃいけないですね、はい、じゃあ我々も微力ながら頑張らないといけないですね、
はい、頑張ります、
はいはい、じゃあまた次回、同じ時間にお目にかかりたいと思います、はい。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。